さあ皆さんお待ちかねのこのコーナーがやってまいりました。今週の大山さなー、イエーイ。
それがあった。
パフパフどんどん、いやもう夢がもりもりかってぐらいのね、もうパフパフどんどんプリが来ましたね。あのキックベースボールの時のね、夢盛りチームですよ。森末慎二とかいた、はい、夢盛りチームですけどね。
はいはいはい。どうでしたか？
先週、あの、収録が金曜日で、土曜日の夜に、あの、大山さなさんのイベントがありまして、うん、まあ、オンライン、イベントみたいな。
ほうほう、オンライン、ほうほうほう。
そうです。なので、なんか、ズーム使って、あの、ファン全員と、大家さんプラスで、もうみんなが映像で見れる状態で、
うん。
まあ、おしゃべりをするみたいなね。こう。
じゃあ何人相手にってこと？
でもね、そんないないですから、ファンが。
いいだ。
10人ぐらいじゃないですか、多分。
あ、そうなんや。
はい。
ほーん。
女性も5人ぐらいいましたよ。
半分や。
はあ、半分ぐらいいました、本当に。しかも一人台湾人いましたよ。
何その 客同士も見える、誰か
分
かるの？
あ、そう、誰か分かって、一人自己紹介して喋ってるときはその人の映像が見えるんで。
ああ、なるほどね。
だからそれぞれなんか一人ずつ自己紹介してくださいみたいな感じで。
でもあれやろ、完全に飲み会みたいな感じになってる、
ね、いや、そうなんですよ、本当に、うん、で周りの人も飲んでる人もいれば、普通にご飯食べてる 人もいればみたいな。
ここあの、小言葉に似てる？
ちょい似てる。
なあ。
うん。あの、喋り方とか、声とかの感じもに、なんかちょっと、あの、キリッとしてる顔なのに、ゆるい、みたいな。感じとかもちょっと似てますけどね。そういえば、ツイッターでアンケート取ったんですけど。
はい。
ブライトがするエムラジの大山さなの話はっていうアンケートを取ったんですね。
はいはいはいはい。
1、面白い。2、たまにでいい。うん、3、オープニングが飛ばしてますでアンケート取ったんですけど。うん、
はいはいはい。
面白い 27%、たまにでいい
40%、うん、
オープニングが飛ばしてます 33% ってことで、結構飛ばしてるっていうね。飛ばしすぎだろ、いくらなんでも。おい、3人に1人飛ばしてんじゃねえかよ、おい。ただ、べっちゃんも飛ばしてるって言ってましたからね。
あ、
なんか先にやっぱり予想を聞きたいみたいな。
そう、まあそうなるわな。
そうそうそうそう。でも、ほら、昔はほら、日曜日にアップしてたじゃないですか。
うん。うん、
でも今は割と土曜日とか日曜の朝にはアップしてるじゃないですか。
そうですね。
そう考えたらオープニング聞けよって思っちゃうんですよ、僕的には。時間あるんだから、みたいな。な、結局2時とかにアップされたらもう聞く暇ねえみたいなのはわかるんですよ。
うん、まあ
そうそうそうそう。おい、ちょっと待って、需要ねえんじゃねえか、この大山さなの話は、と思ってね。ただ、面白いが 27% と意外にいたっていうのもあるんで。はい。一応45人にアンケート取ってるから、まあ、27% だったら。
結構、アンケートは結構、じゃ人数集まってるから。
そう、だから十何人かは入れてると思うんですよ。あ、そう。でも、ビビさんとかさ、いや、オープニング面白いから聞いてるんですよ、僕は、みたいな。そう。あの人、ほら、オカルト予想だから別に M とかどうでもいいから。そう、オープニング聞いてんすよみたいなこと言ってたんで、はい、あ、よかったよかったと思って。
うん。
あ、その前回ほら、僕実際会った時喋れなかったじゃないですか、全然。あ、お、あ、あ、あってなっちゃったから、そう。
はいはいはい。
なので今回はもう普通に喋れたんですよ。あの、自己紹介。
そう、だって10人やろ、半分女の子やろ。
そうですね。
さろ、ってことは今の話術歴は完全にトップ取れるよね。もうこんだけ7年ぐらい僕と喋ってるんだから、それぐらいできるやろ。
何俺が育てた的なね。
今すら女の子の前で固まることもないやろ。
あ、確かに。あ、そういうことか、そういうことか。そうですよ。うん、だって僕がこう、今、あの、高橋さんのおかげで童貞を卒業したと言っても過言ではないですからね、これは。もう本当に。あの、一番最初にどうしたらいいですか、竹谷さんって言ってね。あの、29歳の春ですよね。僕は本当に。30までには童貞捨ててっすよ、俺っつって。ちょっと、任せろっつって。ブラピー、俺に任せろっつって。こう来たらこう返せ、こう来たらこう返せ、みたいな。師匠っつって言いながら、こう、全部メモに取りですね。もう。で、七重の腰を八重に折りですね。もう、お願いします、師匠って言いながらさ。そう。それのおかげで、 今ありますから、もう。
まあ結構喋る時間はなかったの？
そうですね。だからまあ、その自己紹介だけでも多分5分ぐらい喋れたと思いますよ、僕。
はいはいはい。
感じで。で、まあ自己紹介して、で、聞かれたのが自己紹介と、うん、その、ファンになった理由と今でもファンを続けてる理由っていうね。
うんうんうん。
二つを聞いてたんですよ。もう完全にこれ多分褒められ待ちみたいな感じだと思うんですけど、本人的には。私のこと何がいいのみたいな。言いなさいみたいな感じだと思うんですけど。一応好きになった理由だから言えたのが良かったです。まあ、なんかラジオでも話したと思うんですけど、僕、うん、昔中古買取の仕事してたから、
うん。
その時にグッズとかも来たんですよね。アイドルのグッズとか。
はいはいはい。
お客さんから送られてきた段ボールを持ってきたら中身が全部生写真500枚で、それが全部大山さなだったんですよ。
へー。
それが僕と大山さなの出会いなんですよ。僕だから乃木坂は知ってたけど SKE とか AKB はあんま知らなかったんで、ほんと一部しか知らなかったんで、有名どこの人しか、だけどまあそれ写真見た時にその大山さなって、まあ、知らないんですよ僕、大山さな知らないと思って、で500枚あるんで、2010年ぐらいから2016年ぐらいのこう成長過程が見れるんですよ、大山さなの。
なるほどね。
そう、もう入ってすぐは高校生で、どんどん大人になっていくみたいな。22、23みたいな感じでこう。どんどん大人になってこ
う、
山さなを見ていくうちに、どんどん綺麗になっていくんですよ、彼女が。
うん。
っていう話ができたんで。
なるほどね。
ただ本人の前で中古買取の話をするのはどうかなっていう説もあるんですけど。新品買えようみたいな、そういう、新品の職業になれようみたいなことはちょっと思っちゃうんですけど。でも本人めちゃくちゃ笑ってましたよ。なんか超レアな出会いみたいな。要はもう、周りはもう SKE 時代から知ってて、その、結構もう、SKE にいる時に好きになってる人だけなんですよ、他は、全員。
うんうん。
SKE 辞めてから好きになったら僕しかいなかった。
うん。
そしたら大家さん言ってましたもん。500枚もあるってことは多分知ってる人だから、ちょっと名前教えてくださいって言われました。その送ってきたやつの名前教えろって言われましたから、ね。でもまあ一人ファンは減ったかもしれないけど、こうやって一人増えたからプラマイゼロだなって言ってましたからね。よかったよかったっつって言ってましたから。よかったと、かろうじてなんか引き継がれてったからよかったっつってました、そのファンが。本当だったらそれでゼロになった。一人減っちゃうところがプラマイゼロになったからよかったっつってましたね。はい。というわけで、そんな楽しいイベントをね。
うん。
過ごしてたんです。しかもそれ、あれですから、やってる間、なんかカフェスタイルになりますみたいなの先にあらかじめ聞いてたから、なんか何食べてんのとか何飲んでんのみたいなの聞かれますよみたいなの聞いてたんですよ。
うん。
だからちょっとカッコつけようと思ってワイン買ってきたんですよね、赤ワイン。赤ワインと、生ハムを用意したんですよね。ちょっとオシャレでしょ、俺。超オシャレ。なんか普段からそんなの食べてんのみたいな。感じで。
お背伸び丸出しやないか。
で、目白さん何食べてるんですか、何飲んでるんですかみたいなこと。あ、可愛いんと、生ハムですね。みたいな感じで行こう言って。ちょっと、かっこつけるっていうね。
なるほどね。
ただ、赤ワインの、その、なんていうんですか、うん、アルコール度数をあんまり全然知らなかったんで、ワイン飲まないから普段。うん、あれ結構度高いんですよね。うん、
ああ、そうだ、
もうだからなんか終わった瞬間、グラングランで、もう、土曜日だよ、日曜日仕事なのに、もうグラングランで、で、もう終わった瞬間、もうなんかもう、ツイートしなきゃダメだ、この思いをと思って、でも最高です、みたいな感じでツイートした状態で、そのまま抹茶さんにスカイプして、抹茶さん聞いてください、こういうことあって、とか言ってたんですけど、もうそのなんか状態で、そのままバタンキューみたいな状態になって、ってなって、もう。
これか、ほんであれか、なんか土曜日にあんたから不在が入ってた、俺、僕、さっき気づいたわ。
それ、僕、それ、何なんすかね。
知らんがら。土曜日か、これ、わからへん。じゃ土曜日、土曜日の8時、ライトさんから不在着信で入ってた。
あ、もう、
スカイプ上げて。
完全に終わった直後ですよ、それ。多分、タクヤさんにも共有したかったんでしょうね。きっとこの思いを。
あ、そうか、そうか。
タクヤさんっつってね。
間違えたら、不在着信に入ってきて、あれ誰と思ってた
それぐらいなんかもテンション上がっちゃって。あれ危なかったっすよ。だから、M ラジ危うく更新し損ねるっていうね。だから土曜日7時になってもうワインでグダングダングになってるから、
うん、
起きたのは多分4時か5時か忘れましたけど、朝でしたけど、そっから2時間3時間かけて編集しましたから。あぶねえと思って。 まあでも良かったっす、ほんと。
あ、でもそうやね、ええ経験やね。
そう。
うん。それじゃあもう、あの、サイさんに頑張ってもらおうかな。
いや、なんかボイトレしたとか言ってましたよね。
わからへんけど。
ツイッターで言ってましたよ。なんかボイトレ終わったみたいなこと言ってました、昨日。
あ、本当に。
そう、ボイトレしてたみたいですよ。ようやく俺の位置まで来たら、おい、左右。俺はもうすでにボイトレ個人的にやってるからね、一人で。静岡時代にボイトレ行ってたからね、うん。はい。ボイトレ行ってひたすら安全地帯を歌うっていう人間だったからな、俺は。はい。果たしてここまで来れるから。そうですよ。じゃあもう、左右さん応援してください、じゃあ。
うん。
うん。ファンクラブみたいなのできたらもう、001番になりゃいいんじゃないですか。
そうやね。
001番 KDD でいいんじゃないですか。フルフル。
まあでもあれよね、テレビ出るなんて超有名になったら誰ですかって言われるのね。
まあそうですよ。
ですよね。
誰ですかなんてもうなったらいいですよ。この人痴漢ですぐらいの感じですよ、もう本当に。
うん、そうだね。
この人たちを早く、うん、もう黒歴史ですから。
そうですね。
早くあの MP3 を消去させろってこっちに働きかけてきますよ、多分。サイトから消せっていう、あの音源をっていうね、感じになりますから。はい。まあ、有名になってもらいましょう。
はい。
はーい。というわけで、普通と行きたいと思いますよ。
はい、行きましょう。
おーい。ラジオネームですね、グランピッツァさんですね。
お。
多分これダジャレだから、また、ペラリーヤかなと思ったんですけど。
うん。
どうなんでしょうね。一応 IP で検索したら出てこなかったんで。
うん。
もしかしたら1回目の人なのか、ベラレアなのか、ちょっと迷ってます、今。はじめまして、グランピッツァと申します。
はい。
東京の G1 も一区切りしまして、いよいよ夏競馬が始まってきますね。皆様にとって夏といえばこの馬ってどの馬になりますでしょうか。グランピッツァ的にはグラスボンバーですかね。夏競馬2017年函館記念と2018年函館記念くらいしかまともに当たった記憶しかありませんので今年はほどほどにしたいと思ってます。コロナ熱中症に気をつけてくださいませ、ってことね。
はい、ありがとうございます。
俺は成田クリスタルかな。
お
いや、もっと古く言えばアンブラスモアとかね、うん、
お
あとダイワテキサスとかさ。なんか夏っていうと、
あー、なるほどな。
うん、まあエリモハリアとかベタとこだと、
まあそうね。
高谷さんどうですか。
バトルバニアン、
あー、小倉記念来てましたよね。
うん、
うん、ジャンポケ、
そうそうそうそうそうそう。
なんか4番人気ぐらいで穴人気してもなお来るっていうやり方してました
ね。そうですね、うん、
そんなもんす。
はい。
はい。じゃあ、次のメール行きたいと思いますよ。
お。
ラジオネーム、福田さんです。
はいはいはいはい、はい。
ブライトさん、高谷さんいらっしゃったらゲストの方、こんにちはっと。おかげさまでいろんな方とお会いする機会が増えて、充実の競馬ライフを送っていますが、やっぱりブライトさんのモノマネは、ベラレアさんが断トツで似てますね。あ、そうですか。ありがとうございます。もう忘れられたのかと思ってたら、久しぶりに名前が登場して嬉しかったです。公約通りぜひ出演させてくださいってことで。そうですね。はい、安田記念でなんか12着の馬を本命にしたやつがいるってことで。はい。7着以内に入れば、ちょっとゲストじゃなかったですけど、7着、8着以下の場合はもうゲストってことでね。はい。というわけで、公約通り、
はい。はい。
マニフェスト通りですね。福田さんゲスト決定でございます。
はいはい。
じゃあ、
大きいとこ行く？
え？
大きいとこ。
秋ってことですか？
札幌記念とか。
ああ、じゃあ札幌記念呼びましょう。
うん、そうしようか。大きいとこで。
はい。今回はお伺いしたいことがありメールさせていただきました。私が M の法則を知るきっかけになったのは、はいはい、月刊誌の競馬を2010年1月号で買い方を極めるという特集が組まれてて、そこで今井さんの単勝爆弾が紹介されてたのが最初です。いつもは立ち読みなんですが、その時は1280円も払って購入し、今も大切に保管しています。ああ、なるほど。
お
う。そう。まあ、競馬がもう2ヶ月に1回になったから高かったんですよね。 そう、最初は780円ぐらいだったんですけど、1ヶ月1回の時はね。
そうね。うん、
はい。まだ M ラジが始まる前で予想法としては全然聞いたこともなかったんですが、2009年の菊花賞では展開から勝つのは3ロースかホゲッタブルと予想されていて、単勝はこの2点の購入でした。そうそうそうそう。今井さん、あの2頭の単勝爆弾みたいな感じだったの。あの、ダンスイズダグルどっちか勝つみたいな感じで、うん、はい。天皇賞秋はキャプテントゥーレカンパニー、ヤマニンキングリ、シンゲンの順でカンパニーの単勝を的中されていましたってことでね。公式サイトには生まれや三連単に買い方にも触れていらっしゃいますが、お二人はこの M の買い方について何か意識されてることあったりするでしょうか。それではこれからも体調にはくれぐれもお気をつけていただき、楽しいラジオを続けてくださいってことね。いや特にないですけどね。まあ単勝爆弾はたまに、あでもやんないな、結局なんか配当低いからみたいな感じになっちゃって、その人気数で4頭5頭とか買うけど、それで終わりってことはしたことないですね。やっぱ生まれんとかワイドとかどうしても買っちゃうみたいな。
まあそうかな。
単勝爆弾って基本的にやっぱりもう単勝しか買わないっていうスタンスだと思うんですよね、やっぱり。
うん。
僕もね、一番人気危ないと思ってね、NHK マイルカップでね、カレンブラックヒル以外のね、単勝爆弾仕掛けたことがあるんですけどね。カレンブラックヒル一着。まさかのスロー逃げ切りっていうね。
地上最低の NHK も
あれが地獄エイズでしたね、あれ本当にね、はい。まあ、じゃあ特に意識してることはないってことで、
うん、
はい。じゃあ次行っていいですか。
うん、
ラジオネームケンタミオさんです。
はいはいはい。
投稿名山勝すずらんでお願いいたします。
うん、
じゃあ山勝すずらんさんでいいんですね。
はい。
ブライトさん、タクヤさん、ミオさん、こんばんは、ワンアンドオンリー、初投稿です。よろしくお願いいたします。
はい。
はい。そういえばなんか、ケンタミオさん、名前変えるみたいですよ。
あ、そうなんや。
はい。なんかね、うん、ケンタミオって名前が、うん、息子か娘の名前から取ったらしいんですよね。
お、うん、
多分、息子かな。
うん。
なんかそしたらバレたらしくて。なんだこれやみたいになったらしくて、
うん、
家族会議になったみたいですよ。うん、それで、もう二度と使うな、みたいな会議がなされまして。
おう。
だからもう次回から、なんだっけな。名前変えてるでしょ、ケンタビュー、そのツイッターで。
ああ、そうやったかな。
はい。なんか、ピロなんちゃらみたいな。
うんうんうん。
はい、名前に変えるみたいなんですよ。
あ、ピロリズムね。
はい、はい。ピロリズムみたいです。
うん。
はい。さて、先週の安田記念聞きました。グランアレグリアの扱い興味深く聞かせていただきました。結果的にグランアレグリアは一着になったわけですが、私は基本消し方向の馬でした。休み明け鮮度のある千二 G1 を馬場の悪い状態で追い込んで3着からの鮮度ある初小馬マイル G1。エムラー的には買いづらいローテではありますが、前に行く位置取り本質スプリンターではないという話、心に染み入って抑えることができました。ありがとうございます。
お
抑えたんかい。M の法則を勉強するにあたり、やはり人気と実力の境目は難しい課題かと思いますが、お二人はこのグランアレグリアの激走をどう解釈しておられるのか、それぞれ見解をお聞きしたく思います。私はアーモンドアイ前走調教みたいに捉えた人なのですが、やっぱりしっかり反動が出ての出遅れ、甘かったと痛感しております。ブライトさんの対抗から白三角に下げる感覚はさすがだと思いましたし、タクヤさんのグランアレグリア対抗もさすがだと思いました。私は M の法則におけるグローバリズムのあたりで挫折した経緯がありますので、これからの M の法則の発展性、つまりは柔軟性にはすごく興味がある次第です。それを拓也さんが示していただけたんじゃないかと思っています。私は今回のグランアレグリアは高松宮記念で苦手な戦2で走ってしまった反動が出る番での3番人気は買いづらいと判断しましたが、M の法則をやられている方はストレス疲労タイミングでどちらとも取れる局面に出くわすと思うのですが、お二人の判断基準みたいなものはありますか、うん、ってことでね。
うん。
お二人はこの激走をどう解釈しておりますかってことに関しては、別に高橋さんは普通に来ると思ってたから別にね。
まあそうですね。
だからもう一回聞いてくれって話じゃない。だからその来たことに関してはね。
うん、まあまあ、だからもう僕はもう本当にそのまんまやけどね。ミア記念か。
はい。
あれ、だから、まあ、ね、中山のスプリンターだったらダメやったって出てたやんか。
はいはいはい。
で、あれがほら、中京やった境に、まあまあ走れたっていうだけであって、あの馬からすれば、 もう単純に、まあ、ある程度空やったと思うよね。空やったっていうか、はいはいはい、まあ、走りにくかったと思うのよね。
はいはい、
ただほら、ポテンシャルがさ、
うん、
そもそもあのクラスでやっぱ上やんか。
うん、
だから、まあ、頑張って走ってこれたっていう、まあ、自分の力は、まあ、ちょこっと出せたっていう感じ。
うん。
うん、で、そこから自分のもっと走りやすい環境に出てきて、外目の枠引いて、あんだけ真ん中でポツンって走れたら、そら、楽に感じてるよ、道中も。
はいはいはい。
で、外から KI ノーティクに被された時に、本質が僕ちょっとヘルっぽいって言ってた時に、本来ならしんどいはずやんか。
はい。
そやけど、やっぱりさ、横向きながら、ジョッキー、誰だけどなった池田か。池田
ね。はい。
うん。池田が本当はもうちょっと貯めたかったみたいな、みたいなこと言ってたけども、KI が来た境に、じゃあもうしゃあないし上がっていこうって上がっていったって書いてあってんか。
うん。
でも本当はああやって設定いくとあんまり良くないタイプだと思うんだけど。
そうですね。はい、はい。
うん。やっぱり楽に感じてる分、その KI の能力がだいぶ下にあった境に、なんとも思わへんかったやと思うな。
うん。
うん。で、もう直線向いた時はもう楽勝や、ていうかもう圧勝やったやんか。
うん、そうですね。
だからもう完全に楽に感じてたよね。
うん。まあ僕はだからそう思ってなかったから、別に何とも言えないんですけど。
それはだから、ブラビーがその S っぽいっていうところを、重視してたからやと思うねんな。
そうそうそうそうそう。
うん。だからそこの違いなだけであって、あとは、ま、ケンタムさん、いや、じゃあ、ピロリズムさんか言ってたけれども、うん、グローバルリズムで時速、脱落したって言ったやんか。
うん。
僕も基本的にはグローバルリズムっていうのは考えてない人やからね。
うん。そう、だから別に、考えなくていいんじゃねっていう。
っていう、僕はそう思ってる。
そうそうそうそう。俺は、ま、たまに入れますけど、うん、その、ディープでとか、なんかいきなりだから10、10、10、10から1はねえだろうっていうのあるじゃないですか。
うん。
うん。だからそういうのは別に入れますけど、別にわざわざそんな、なんか、こう、深刻になる必要はないっていうか。
うん。
別にそれはそれみたいな。
うん。
感じで、ね、別に無理して理解する必要もないかなと思いますけどね。
と思いますね。
うん。別に普通に M にやってりゃいいんじゃねっていう。
うん。うん、そう思いますね。
そうそうそうそうそう。
だから障害鮮度とかっていうことは僕もほとんど使わへんからね。
うん。
うん。たまに言うけれども、もうほとんど、使わへんし。
まあ、その時その時で。
そうですね、
結構変わりますから、うん、まあでも今こうやって M やってるからね、 M ラジのおかげでは
い、
はい、
でも僕でも携帯電話に対してはちょっといろいろと思うことはやっぱあるわ。
あ、何がですか？
ツイートとか見てても
思うこと。
うん、要は賢すぎる。
ああ、
うん、
真面目ってこと。
うん、賢すぎるからいろんなものが頭に入りすぎてるから、
うん、
こうなった時にこうなった時にこうっていういろんな選択肢のをたくさん見つけてしもてるから、難しく自分でしてはるような気がする。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、
うんうんうん、まあ、ちょっとシンプルでいいかなって僕は正直思うかな。
ああ、なるほどね。
うん、
はいはいはい、
っていうことです。
はーい、
はい、ちょっと真面目に話しました。
まとまり系系バスロン M ラジ
ー。はい、どうも M ラジーです。タクヤです。
ライトです。
はい、今、そっちはまだ大雨？
いや、なんか小雨です。
こちらはだいぶ止んできてますね。久しぶりにちょっとこう、重たい馬場で競馬ができそうなので、いいんじゃないですか？
いや、ほんとそうですよ。東京最終週にしてね。
はい、そうですよね。
はい。
はい。で、まあ、ちょっと D1 もね、一区切りされて、あと、まあ、宝塚記念残ってますけれども、皆さんテンションちょっと下がってきてる頃だと思いますが、ヌラメンテ、モーリス？
うん。
この辺がなんかちょこちょこと頑張っとるんで、ね、どんな馬が出てくるのかまた M 的に考えていかなあかん時期が来たのかなと思いますね。
そうですね、めんどくさい時期ですね。
はい
はい、
はい、ラストの拓也は、アジアエクスプレスを応援しております。
はい、僕はダノンシャークになります。
はい、OK でーす。
はい、ではこの番組の紹介いたします。この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、フライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。去年お休みだったかな。
そうなんです。
ということで今年はしっかりやりましょう。エプソムカップ頑張っていきましょう。
まとまり系競馬ソロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第37回エプソムカップとなっております。
ダークシャドウ桜ローレル、
あ、ローレルなんか買ってた？
あ、ごめんなさい、マーベラスサンデーだ。
あ、マーベラスサンデー、あ、そうかそうかそうかそうか、マーベラスサンデー、エプソム、あ、出てたか。そうな、どっちやろ。いや、マーベラスやな。
まあ、マーベラスにしときますか。
でしょうね。はい。
じゃ、G1 1個勝ってるし、ちゃんと。
そうですね。
はい。
まあ、僕の中で4つぐらい勝ってますけどね。はい。じゃあ、とりあえず想定に聞きましょうか。
はい。
僕ちょっとわからないんで。
あ、僕言いましょうか。
はいはい、お願いします。
はい。じゃあ、予想図いきたいと思います。
はい。
一番人気は、サドランサ4倍。
お、
2番人気レイエンダー 4.3 倍。
お、
3番人気ピースアンパラディ5.7倍。
あ、そうなんや。うん。
アイスストーム 6.4 倍。
おっと。
シャドウディーバ 6.5 倍。
うん。
ソーグリッタリング 9.3 倍。
うん。
ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下はですね、
はい、
アンドスラステ、
うん、
サラキア、ダイワキャグニーと続いていきます。
はいはい。
はい。
はい。
じゃあ、お互いの本命、ね。
じゃあ、お互いの本命いきましょうか。そっか、どんなにしましょうかね。はい、よろしいですか。
はい。
はい、じゃあ、お互い本命で揃いましたので、いきましょう。せーの、ドン。ポン。おぉ、ブライトさん、インビシブルレイズですね。まあ、はっきり言うわ。危うく被るとこやったわ。
そうでしょ俺これかなと思ったんすよね。
うん、まあまあ、そうですね。
はい。
はい、じゃあお互い本命出されましたので発表します。ブライトさん本命、インビシブルレイズ。拓也本命、アンドラステというふうになっております。人気はどちらでしょうかね。アンドラステですか？
そうですね。
はい。もうね、今回このレースね、もうメンバー見渡してもらえれば分かると思うんですけど、がっつり停滞してます。
はい。
はい。ね、そう、グリッタリング、サトノ・ガーネット、ギビオン、アーサー、キャグニー、サラキア、マイネル・ファンロン、エメラル、ハニー、シャドウ・ディーバ、あとなんだ、ゴー・ホザ・サミット、レイ・エンダ、まあ、トーラさん。
ちょっと待てー、
はい。
ディーバちゃんは許してあげてくださいよ。
シャドウディーバ、あ、
まあ、まあ、4走前条件戦だから。
ああ、なるほどね。そう、まあ確かにそうね。まあまあ、とりあえずちょっと停滞してるメンバーが多いということなので、もうとりあえずピチピチの馬から攻めましょうということだと思います。で、そうなってくると、まあ、リズム持ってるまで、ね、上げていくならば、まあ、ピースワンパラディ、アトミックフォース、アンドラステというところになってくるのかなと思ってまして、まあこの中で、ね、ずらーっと見てると、なんで牝馬なんやと。
うん。
マーメイドでいいんじゃないかと。
じゃあ、普通マーメイドですよ、これ。
ですよね。
うん。
まあ、そこでまず一旦引いてますし、で、やっぱ一番人気ずっと、こなしてきて、やっぱ一着が取ってきた後なので、まあ、延長にならないは同距離や。なので、まあ、リズムそんなに変わってよくな、言うまではないと思うので、外目の枠、まあ、体力そんなに山ほどあるわけじゃないでしょうけども、まあ、馬体も減らせるわけじゃないですし、板も引いてますし、リズムもいいですし、鮮度面考えたら、まあ、これ一番無難かなと思って一応本命にいたしました。特に僕は挙動的にも悪いことないし、ポテンシャルも足りなくはないかなと思って、ね、道悪ももうある程度こなすと思うので、まあ、一応マイナス面ではその、まあ、道の魅力で足りないかっていう部分だけだと思ったので、本命にしました。
うん。
うん、どうでしょう？
はい、4番手ですね。白さんです。まあ別に黒さんとか対抗ぐらいでもいいんですけど、はい、まあ一応交互になっちゃってるっていうのと、まあオルフェが東京1008で信用できなかったっていうのがあったんですけど、まあでも道悪になるから、まあその辺はまあチャラなのかなっていうのはありますけど、まあだから結局あとは能力がどうなのっていう問題の時に、4番手まで落としちゃったって感じだと思うんですけどね。
うん。はい。まあ、そこやね。
はい。はい。
僕もだからもう危険しやすくなるそこだね。もう完全に足りなかったらもうそれはそれでごめんなさいって感じなんで。人気何倍ぐらいなこれ。
7番人気 16.3 なんですけど、なんかもっと穴人気しそうな気がして。
あそうか。じゃあインビジブルの方がいいのか。
なんか10倍とかね、嫌ですよね。ただ、インビジブルも、このインビジブルも、俺70倍なわけがないと思うんだよ、12番人気で。
あ、そんなついてんやん。
そう。だから、新潟大賞って5した馬が、うん、下手したら、これ、安藤より人気あるとかでも全然不思議はないですけどね。
そうですね。
だって、重賞で3番人気5着してる馬だから、
うん。
普通に考えたら10倍ぐらいでも全然、別に、いいと思うんですよ。
うん。
うん。だから多分、まあ、これは偽の人気だと思ってますけども。
うん、はい。いいですか本命ですけども。
そうですね。このままだから、まあ、まず、まあ、条件戦勝った後に白藤来たっていうのが、まあ、まあ、びっくりしたんですけど、まあ、これが結構ペースが上がって、ダイヤキャグニーとか負けちゃったレースで、まあ、結構ペース閉まって、マイネルサーバスが来てたようなレースなんですけど、まあ、そこで勝った馬なんですよね。だから、結局これも、だから S とかハーツくらいで爆心王だから、まあ、SC とかっていうタイプだと思うんですけど、
うん、
で、それで、間隔上げて新潟大賞典、だったんですけど、もうこんなうさんくさいじゃないですか、うん、3番人気、こんな。だまあ、鈍るだろうなと思って、まあ、案の定鈍って、まあ、負けたんですけど、それでも3番人気5着で、一応まあ、勝ちには出てたから、うん、まあ、悪くないなっていう感じで。
うん、そうね、僕、この5着は評価してるけどね。
いや、よく5来たなと思いましたけどね。
うんうん、そうですね。
で、その後に、うん、今回、まあ、短縮だから、まあ、初くらい的にどうなのと思ったんですけど、うん、まあ、爆笑だから、まあ悪くないかもしれないっていうのと、あとまあ枠がっていうのを持ったんですけど、うん、まあ道悪なんで、うん、そんな多分極端な打ち伸びとかにはなんないと思うから、
うん、
まあこの程度の枠だったらまあいいかと思って、
そうだね。
っていう感じですかね。
はいはいはい、はい、はい。
まあだから人気がどれだけ落ちるかっていうのはあるんですけど。
うん。徳さん対抗です。まあ、どっちでもよかったよね、本命は。だから僕、アンドラッセ、こんな人気すると思わなかった、さっきに。30倍くらいかなと思ったから。
なるほど、なるほど。
うん、まあまあ、17倍だとこっち本命でもいいかな。
まあでも、逆転する可能性ありますけどね、これ。
そうですね。
うん。
で、初くらいの、まあ、成長曲線を、まあ、地で言ってるようなタイプの馬ですよね。
はい。
うん、で、桜爆心王なんで、いい前向きさを伝えてるんじゃないですか。
うん。
ね、この馬は面白いですよね。母内に入ると距離もついよね。
そうなんですよ。爆心王ね。
ね、
うん。
おもろいよね。
うん。
で、まあまあまあ、サウンドキャラ、コンマ4秒と。で、今村さん言ったみたいに、2走前のマイネルサーバス、僕、単勝3000か5000か勝ってたからよう覚えてるけども、なんじゃそりゃみたいな感じで、まあね、
はい、
年中してられましたけども、このレース割と強かったのね、このインビジブルレースね。
そうですね。そうですね。
うん。で、やっぱタイミング的には良くないんだろうけども、まあ一応間隔を空けたということと、新潟大賞典が割と厳しいレースになってるのね、これね。
はいはいはい。
うん。そこの、やっぱりそういうレース質の方がこのまま合ってるんだと思うには。
はい。
これが通常新潟大賞典で、メートルダールがもし来れるようなレースだったら多分このままいい品だと思う
なるほどね。
ね。うん。だから、
ステインシアトルが逃げ切るようなレースだったらダメだったって
ことですそうそうそう。はい、そう、はい。そっち寄りの前と思うし、で、割とね、もう、この時期になってくるってのは、なんだい不器用さもちょっとなくなってきてるし、ある程度、こう、レース慣れみたいなのしてきてるって言うとおかしいけども、
うん、
ちょっとこう、ね、器用さも出てきてるので、で、まあ、この臨戦5着から、まあ、短縮、がどうなのかなとちょっと一瞬思ったんだけれども、まあそこは別にそんなに気にすることでもないかなと思うし、別に1008がダメっていう馬ではないと思うから、むしろ非根幹でもいいタイプの馬やと思うからね。
だから本当軽くなっちゃったらきついと思うんですよ、東京。本来の、だから両馬場の東京1008外枠
スロー。ああ、まあちょっと、うん。
そう。
うん、なんかそうね。
内側伸びてて D コース、C コースみたいなので、パヤって言ってんだときついと思うんですけど、
うん。
まあ道あるにもなるし、まあ馬場も、
うん。
そんな、なんか先週見る限りだとうちいちって感じでもないから、
うん、
まあいいかなっていう
うん、まあ、あの、いいと思います。その、アンドラステとの差は、まあ、一回重賞使っちゃったかなっていう分で少し下げちゃったっていう分ぐらいかな。
うん。
でも、こんだけちょっと、大谷さんがついてるんであれば、僕もインビシブルでもいいかなと今思ってます。
はい。
はい。僕、この方がいいと思いますね。では、対抗以下行きましょうか。
ほいよ。
いいですか？もう打ってますか？
はい、打ちました。
はい。じゃあ、対抗以下行きましょう。せーの、ドン。はい。では、紫三太鼓アトミックホース、黒三角ビースワンパラディ、以下、白三角にアンドラステ、レイエンダ、注意としてトーラスジェミニ、迷っているのがダイワキャグニーと、竹太鼓がインビジブルレイズ、黒三角マイネルファンロン、以下、ビースワンパラディ、アトミックホースというふうになっております。はい。じゃあ、アトミックホース行きましょう。
はい。
はい、
これね、2ゲーム中の2ゲームの激走後なんですけど、
あ
の、
そうですね。
これ、この馬は、でも僕、あんま逃げ合ってるって思ってなくて、割と混戦で、こう、後位差しぐらいが一番いいと思ってる馬なんですよ。まあ、だから前走、まあ、開放感ありましたけど、でも、10頭立てから16頭立ての逃げって、別にそんな楽じゃないんですよね、この逃げこの、うん、その、もしこれが16頭立ての2番手から10頭立ての先、逃げで楽に勝っちゃいましたっていうんだったら僕は切ってますけど、その、うん、一応アップになって16頭になって、逃げはしたけど結構前もきついし、上がりも35秒6かかってるから、まあまあ、
うん、
頑張ったなっていう単品として、この馬単品として、うん、っていうのもあったし、うん、で、ワークホースはミチュアル特注決闘なんですけど、これキングズベストで。うん、なので、もう一回ミチュアルで買うっていう。だしかも今10番人気で 24.7 だから、もう完全前走が舐められてる形になって、うんてるんですよね。
うん。
うん。で、まあ、鮮度あるじゃないですか、まだまだ。
うんうん
うん。だから、舐められてるだともう一回買ってやるっていう。
うん。
前走強かったぜっていう感じです。
そうですね。
はい。
はい。僕、これ、ちょ、4番、5番手。僕ね、前走はね、構想するならばこれしかないっていう手やったと思うんやわ。
はい。逃げっていうね。
やっぱり2番手から圧勝してるんで。
はい。
次交渉するならば、もう逃げるぐらいしかちょっと解放感ないから、もうこれはベストの手やったと思うのよね。
はい。
で、ある程度解放してしまった後の自走なので、今回に対しての楽感はないと思うね、そんなに。
うん。
で、それもまず一つ落としたっていうのが、一つの要因で、もう一個は、この道あるあんまりなんかな、もしかしたら。
ああ、戦績的にはね。
うん、そうだね。で、セントライトでも一回弾かれてるっていうのもあったし、まぁ、あ、ちょっとこの辺で行くと、まぁ、あ、今の状況やとね、まぁ、あ、まだもうちょっと頑張ってもいいかなと思うし、まぁ、あ、一応評価はしたんやけれども。
なんかその話聞いちゃうとむしろ落としそうな気がしちゃうんですけど、うん、なんでむしろ抑えたのかなっていう。
そうね、あとはね、そのまぁ鮮度を少し持ってるっていうことと、
はい。
クイーンズベスト
ワークホースのね。
うん。
はいはいはい。
よく似てるね。よく似てるね。なんかタイプ的に嫌いな馬じゃないってこと。
あ、C もあるってことですか。なんかこう。
僕は C 系で見てます。
あ、なるほど。
うん。うん、まあ、あとは、まあ、クソやからっていうのもちょっとあった
かもしれない。まあ、だから他がねっていうね。
そうです。だから、先のチームで今回引いてて、はいはい、まあ、ちょっとファンの別として、その、まあ、ブラシさんも結局、インビシブル、アトミックホース、ピースワンパラディ、アンドラスティアンか。
うん。
僕らがアンドラスで、インビシブル、ピースワンパラディ、アトミック、一緒やん、ほとんど。一緒やん。一緒やろ？
だファンロンがいるかいないかぐらいですよ。
そうそうそう、そう。で、はい、あとはその、順番がちょこっと違ってるだけであって、
はいはい、
僕はその先導チームの中では一番下に見立ったかなっていうだけのことですね。
なるほどね。はい。
うん。じゃあその次に評価されてます。ピースワンパラディ行きましょうか。
これはね、運がいいですね、この馬は。まさかビジュアルになるとはっていうね。普通は多分東京戦8でどうのっていう感じじゃないと思うんですけど、これも結局だから不良やや重なんですけど、今のところね。
はい、
で、両馬場で切れ負けで2回負けてるんですよね。東京新潟でね。うん、一番人気で、うん。はい。だからそういう馬だと思うんですよ、うん、本質は。
うん、
まあ、だから前走はまだ33秒5かもしれないけど、結局道あるなってある程度パワーもいるし、で、アドマイアスコールも結構パワーみたいなタイプだから、まあ結局だからレース自体がこういう、なんかもう10頭だから、もうだからそういうなんか本当にディープ、なんつうのかな、本当の両馬場とかになってディープとかっていうのがいなかったから、まあまあ、 勝ちましたよって、うん、まあ能力もあって勝ちましたよみたいな感じだと思うんで、
うん、
だからまあ宝塚で買いたかったなってぐらいですね。これ湘南ステークスから宝塚とか行った方が面白かったと思うんですけど、
まあ、これあれね、宝塚出てきたら、あのここ使わずにチョコレート出てきたらあれやね、あの名称ぐらいは
上ビッグバン、
違う、あの松田ゴッホ買った時のサンデーサイレンスの初受賞のネタ、
ああ、レゴラス、
レゴラスの日
本ダメやないかい7着やないかい
でも手を出すよね、
真ん中より上っていうね、でも
僕もこの前ええ前やと思いますよ、
なんかね、
割と、前のサービスね。
要は負け方がなんか集中力系っぽい負け方してるんですよ。なんかもうなんか。
そう、もう完全にそうでしょうね。
軽くて合わせちゃって負けちゃうみたいな。
うん。うん。だから、8頭立て、12頭立て、13頭立て、10頭立てと続けてきてるって、勝ち方、負け方微妙よね。
うん。
だから18頭立てになって、本質初めて問われると思うから、能力全開っていうパフォーマンスを見せる絶好の場面じゃない？
そうですね。だからここでだから逆に9とか10とか負けちゃうんだったらお前何なんだよっていう感じになっちゃいますよね。こんだけある程度条件揃って、ねうん、まあ3番人気っていうのはありますけど、でももう そっくらいは突破してよっていうレベルにはあると思いますけどね、うん、
そうですね。
あ
はい。で
ファンロン先生いきます。
そうそう、ハンロ先生いきましょうか。前例のハンロ、僕ちょっと黒三角にしたんですけども、まあだから今言ってた、その、先のチーム抜きにして、で、まあ、総合したり、まあ、後でまた話するでしょうけど、まあ、その辺の、まあ、と、ずいろいろ考えてみてたんだけれども、まあ、一番、その、何かのショックが与えられて、解放感が出て、パッと変わっていけそうなタイプを見ていくと、これが一番かなと思ったのね。やっぱり、なんだかんだでも器用さはあるから、
はい、
他のステイゴールで行くならこっちかなっていう感じで、一応前回一応リズム始め久しぶりにつけてきたんでね、まあ2秒3、1秒6、1秒1、0.3 でね、まあまあ詰めてきてるっちゃ詰めてきてるし、
まあまくってましたからね、前走ね。
うんうん、だからダウンに反応したのかって言われたら、まあそれはそれはそれまでなんかもしれへんけども、
それですね。
まあまあそれはそれだなって思うんやけども、まあ、
今めちゃくちゃしっくりきましたけど、はい、
まくれるほどのレベルやったんかなっていう感じでもないんやけどもね、はいはい、まあ、まあでもそこで舐められてスッといけるような感じであれば、まあエスっぽさもそこそこあるはずなので、まあ、これかなっていう感じで一応印を打ちましたっていう感じです。村井さん軽く。
そうですね。まあ、これ、なんかいいなって一瞬思ったんですけど、まくり入るの好きだから。だけど、
うんうん、
まあ、もともと東京1008よりは福島2000っていうタイプだし、まあ、前走が、
まあそうですね。
重馬場で福島2000で、で、金華賞が両馬場で、うん、ある程度前行ってってからのクソホダウンだったから、うん、まあ、だから結局ここにある程度反応して5まで来ちゃったっていう感覚なんで、
うん。
だからまあ、その、区から楽ではないかなっていう。だからその、平行線だと思うんですよね。うんで、まあ、あとは他がクソだったらっていう感じだと思うんですけど、ね、まあ、だからまた5着ぐらいかなっていうイメージですよね。うん、だから悪くはないけど、みたいな感じ。まあ、16番人気やったら別に買ってもいいって、言っちゃいいですけどね。
まあね、一応、あの、ショックを出せる権利は持ってるかなと思ったんで。
はいはいはい。
うん。じゃあ、レーンで行きましょう。
はい。これは、多分、なんだろう。五島立てとかの東京戦8とかでやったら多分これが一番強いと思うんですよ。多分この真ん中で。うん、だ能力は多分あると思うんですよ。一、うん、番ぐらいのとこには。うん、で、今回は、激走後なんですけど、うん、そもそも中山の真ん中の枠で後ろから下げてくるような馬じゃないから、まあ3着よく頑張ったなって思ったんですよね。うんだからまあ直後とかで使ったら反動でって思うんですけど、まあ2ヶ月空けて外枠入って、うん、まあ東京1008って多分この馬にとってベストの条件だと思うんで、まあなので、まあ個体能力評価してっていう感じですね、抑えっていう。
やっぱりこれ前走、この馬がすれば得意な場面ではないよね。
そうですね。
うん。
だなんか僕は、だからもう、まあ、ある程度レイエンダーが量みたいな、なんかこう格みたいなの持ってて、結局他が全然だったじゃないですか、うん、格的には、
うん、
だからもう5番人気って結構舐められてると思うんですよね。今までのこの新潟記念1とかなんか富士ステーク3とか考えたら、 東京新聞杯も別にそんな悪い競馬じゃなかったね。5番人気って結構舐められたと思うから、うん、まあなんかある程度そこはいやいや舐めないでくださいよって感じで3まで来たかなっていう感覚なんで、
うん、僕はその前回が合わないところでやっちゃったかなっていうのがあったので、
はい、
うん、で今回外目の枠で、非根幹でってなると条件は悪くないと思うよね。
うん、
ただグランアレグリアの時に同じような感じで勝ってるやんけってなってくるやんか。
はいはいはい、はい、
合わないところで頑張ったと、はいはい、あれはだからカテゴリーごとチェンジしてるから
勝ったけども、はいはいはいはい、
今回はカテゴリーはチェンジしてないんで。
はいはいはい。
うん、だからその部分ではそこまで楽な部分には入らないと思ったのよ。
うん、
だから単純に、リフレッシュな状況で自分のしんどいところをちょっと頑張っちゃったみたいな部分なので、評価としてはちょっと下げなった方がいい局面かなとは僕は思ったかな。じゃあ、トーラステミだけいきますか。
これはね、気になったんですね。
うん、
っていうのは、まあ、キングズベスト、これ、ミッチワルダ、いいかなっていうのと、
うん、
あと、2走前が逃げてるんですね、これ。逃げた後に、控えたんですね、うん、ダービー卿が。
うん、
でも11着で、そんな負けてないなと思ったんですよね。もっと負けると思ったんですよね、
うん
うん。で、その前が9番人気4着、10番人気9着、13番人気1着なんで、単純にリズムつけてきたんじゃねえかな、みたいな思って、で、今回、ミチュアルになって、うんまあ、前走ある程度空味わってからの開放感っていうイメージ。
うん、
はい。で、鮮度2走前に条件戦使ってるから持ってるんで、他の、だからその、うん、ある程度こう、なんて言うんだろう、重賞使ってましたチームよりかは鮮度持ってるから、
うん、そうですね。
羽があるとしたらこれかなっていう。
うん、
交互になってもいいかなっていう。
うん、なるほど。
感覚です。
はいはいはい。
はい。
僕、唯一、その、今言ってた、その、鮮度ありそうなチームで落としたのはこれなのよね。
はいはいはい。
うん。まあ、やっぱり、いくつかちょっとしんどいかなと思う点があって、まあ、まずは大外やったっていうこと。
はい。
で、もう一つは、嘘でもこの馬、重賞過去に2回は使ってるのよね。うん。で、その2回がやっぱ共に跳ねられてるのよ。
はいはいはい。
だから、1回でも、ちょっとこう重症で今村さん言ったみたいに上跳ねがっていうのが見えてるんであればここでも勝ってもよかったかなと思ったけど結局あごめんなさい3回や、
はいはい、
ダービー京都、はいはい、トースポットサウジだなだから全部そこそこ負けてるんだよね
まあまあまあまあまあ
うんだからその分やっぱりそもそもちょっと強くないかなっていうのが今村さん言ったの分かるのよ逃げた後しんどい場面で重症入って本来ならもっと負けてもいい場面で 1.1 秒なので、その前のリズム考えたら、あ、頑張ってきてるのかなっていうのも全然わからんでもないし、いいと思うんだけど、まあちょっと実績面と、枠手っていうのを考えると、さすがにちょっと厳しいかなと思ったので、少し評価を下げましたっていう感じですね。
うん。
うん。さて、ダイワキャグニ
ー。もうなんかね、もういいや、切って。これ。いやなんか逃げなんか逃げもいけるかなと思ったんですけど。
そうね。まあ確かにそこよね。
そう。だって一応ジャパンカップほら、道あるで逃げなんか逃げるまで6っていうのがあるから。
そう、そうなんだから、そうなんよ。それがめんどくさいんだよね、
これ
ね。
そう。それをやっちゃったらっていうのがあるじゃないですか。でも、うん、まあそれで人気もないからね。9番人気かな。うん、はい。だけど、よく考えたら内パクだし、まあ、もう、まあ言うても混戦室に、去年みたいなレースにはなんないかなと思って、まあ、混戦室に張った方がいいかな、うん、道あるだし、せっかくだったらっていう感じで、まあ、ちょっとピース・ワン・ワラディとかとは対局にいるような馬じゃないですか、この馬っていうのは。だから結局、ピースとかが来るっていうふうに踏むんだったら、もうこれはいらないですよね、なんかこう、
うん、
質としては。ただ、ま、一応、丸×丸で一応、金庫賞3、ジャパンカップ6、逃げればある程度しぶとい。白富士の場合は、ジャパンカップやっちゃった後だから、これはもういらないってことを俺切ってたし、だからまあ、金庫賞も買ってたから、まあタイミングがつかめてると思うんですよ、僕的には、大和逆には。まあほぼバランスオブゲーム劣化版みたいな馬だから。
うん。
だから、ここって、買いかなと思ったんですよね、4番手で16頭で。前走ほら、新潟大賞でも結構、ね、ディープアンバーシャダイとかも来てたから、C っぽい馬来てたから、まあある程度結構混戦気味になってると思うんで、 と思ったんですよね、うん。で、短縮で逃げれて、スローねとか思ったんですけど、まあ、道あるになって、他にも逃げ馬いてとかってなると結構めんどくさいかってなっちゃったから、ちょっと迷ってるっていう状態だったんですけど。
そうそうそうそうそう。まあ、僕も迷ってるのがね。僕は基本キャラは、やっぱり開幕に近い、ある程度ツルツルの逃げられなかった逃げ馬がベストだと思ってるのは。
はい。
ジャパンカップがめんどくさいのよね。
これめんどくさいですよね。
これめんどくさいよね。ここ一発だけがめんどくさいのよね。これできるんやってやっぱり思うのよね。
うん。
なんかこれを、だ初 G1 やったからっていう言葉だけで済ませていいのかっていうことなんよ、結局ね。
でももともと別に鮮度がどうのっていう馬ではないと思うんですよね、L っぽい。
そうなんや。そこも絶対あるのね。
そうそう。だからなんか、主とその開放感がすごい向いたっていう。
うん。
結局ほら、金庫賞も逃げれなかった逃げ馬使ってないじゃないですか、これ。逃げてるから、前走が。
うん。
だけど、あまりにもスローで、まあ、両馬場でっていうので、まあ、開放感はかなりあったと思うんですけど。
うん。まあ、あとはね、盆走小屋さんがいいな。
そうそうそうそうそう。なんで、うん、今回別に丸×丸で狙ってもいいっちゃいいじゃないですか。
そうそうそうそうそう。でも前走なんてもう絶対にもう控えた瞬間にクソやクソやって思ったから。うん。
前走買っちゃダメでしょ、ね、絶対。
ダメですよね。
はい。こんな即切りですか。
だからなうん、だからなーと思っててな。まあでも、どうなんでしょう。まあだからどっちにしても死んだとか絶対に踏ん張らへんから。あでもそれでもジャパンカブロックってやっぱり、いいパフォーマンスよね、これ。
そうですね。で今回は56キロだしっていうのあるから、
まあ、からうんうん、いやで解放の部分に関しては全然問題ないと思います。だから僕はその道悪になった時の逃げられなかった逃げ馬はどうなのかなって思ってたのよね。
はいはいはい。
うん、そこだけなんよね。まあ人気そんなにないんかいな。
でも道悪になって逃げながら逃げ馬ってもう完全にジャパンカップですもんね。
そうなんだよ。だから邪魔なんだよこれ。あとはじゃあポロポロといきますか。
はい。
じゃあ、ソーグリッタリング。
はい。これいらねーっていうね。
はい。
メイステークス調べたんですけど、
うん。
過去10年で21023なんですね。
うん。
つまり26と言って3としか馬券になってないんですよ。
うん。
はい。で、じゃあどういう馬が馬券になってんだって話なんですけど、うん、前走人気より走った馬。人気以上に走った馬。
うんうん、
14といて00014。で、人気より走れなかったのが2109なんですね。レインダが、1番人気9着から巻き返したりとか、里の朝が2番人気3着から2番人気1着。アストレエンブレムがメイステークス1番人気2着から1番人気2着。この3頭しかいないんですね。
うん、
はい。で、これって別にメイステークスに限った話じゃなくて、ディセンバーからの中山、金牌とか、巴賞からの函館記念とか、よくあることですよ。この、なんか一個手前にオープンあって重賞の間隔詰まって中2周ぐらいの、とか中3周ぐらいのオープンで走っちゃうと、次の重賞来ないってよくあるんですね。だから、それもこれ一つだと思うんで、だからもうメイで走っちゃうときつい。よっぽど鮮度があるかとか、なんかこう、逃げるだから逃げ馬とか分かんないけど、なんか一個もう、ショックなりなんなりないと厳しいっていう臨戦だと思うんですよ。
うん、
で、ソーグリッタリがもう休み明けが悪くないっていう、もう L っぽい捨て子になってる馬がマイナス14で休み明けで走っちゃってるっていう感じなんで、
うん、
きつい。で、アイスストームも、これも交互になっちゃってるじゃないですか、完全に。2番人気7から5、1だから、うん、これも交互になっちゃって追い込んで勝って0秒0差だから、もうこれもきついっていう。
うん
う
ん、
だメイのこの2とはいらないかなっていう感じですね。
うん、そうですね。
はい。
もうほぼほぼ一緒やね。もう、アイスストームはもうそれに加えてやっちゃった感が満載なんで。
まあ、打ちつきましたしね、あれ。
はい。さすがに、道悪ストーミングフォームって言っても、ここは厳しいと思いますね。で、総合リッタリングは、まさに今、村さんが、なんだっけ、ディセンバーアリバーか、ディセンバー金牌か。って言ってたけども、これ、結局このままキャピタル1番人気4着でストレスいろんない状態で金牌でできてるのに、金牌人気落ちまで開ってるのに、結局4なのよね。
はい。
で、メインステークス馬体減らして、3番人気2着で、
人気より着上げてるのに、ここでパフォーマンス上げるなんて考えにくいよね。
そうですよね。
単純に。
だ結局これが3歳とか4歳とかってまだわかんないけど、もう、ある程度キャラがもう決まっちゃってるじゃないですか、うん、こいつ。もうこういう馬っていうのがね、うんうんうん、決まった状態で。で、むしろ前走が買い時っていう感じです
よね。そうよね。そうよね。はい、だからそこでもうこうなってる以上、やっぱりそのキャラやもんね、絶対に。
はい、はい。
うん。だからまとまってるから、この馬メインで買いましょうって買うと多分、厳しい目に遭うと思うよ。
うん。
カシオピアからキャピタルってあるやんか。
はい。
これ1番人気3着の後の1番人気4着やな。
はい。
で、これも、人気カシオピアで負けてるやんか。
はい。
な。で、次の4着は同格で人気がそのままやった境に、まだ許容してもいいと思うねな。
はい。
でも、金牌はやっぱり人気落ちも平ってっていう格上げってなってくるわけだから、今回と、のここのレースっていうのを比較した場合に考えると、やっぱり勝っちゃいけないよね、どう考えてもね。
うん、
厳しいよね。
まだ重賞はよっぽど恵まれないととか、なんか、普通の状態だと厳しいんじゃないですかね。
そう思います。
あ、
はい、じゃあ、佐藤奈々さん。
はい。まあ、これもだからほぼ同じ馬っていう感覚なん
で。ですね。
はい。これもだから2332とか、だから、なんかもうわずかながら強いソーグリッタリングみたいな感じだと思うんですけど。
そう。
だこれもだから L っぽいディープっていうか、まあまあ、
うん、
LM、L まとまりみたいなタイプだと思うんですけど。
うん。
で僕はだから、この、だから1番人気3着でってなってるからいい、ストレス疲労はまあそんなすげえ持ってるわけじゃないと思うんですけど、でも、うん、その前が1番人気2着、1番人気3着、3番人気4着、2番人気6着ってことは、これってもう、ほぼ均衡に近い戦績だと思うんですよね。このまとまり、その、母父が団地比だから、まとまってて、うん、その、交互になっちゃ、なってないんですよね。この、着順が、うん。交互だったらまだ羽があるじゃないですか。だから別に1番人気3着の後に3番人気とか、なったら1位とか2位とかっていうのはあると思うんですけど、
うん、
このまま一番人気取り損ねてるの何回もやっちゃってるっていうタイプだし、で、これ、5走目なんですよね、今回、間隔開けてから。
そうそう、それが大きいよね。
疲労あった中で、重傷ってなってるんで、
うん、
で、一番人気っていう状態じゃないですか、レーンで。
うん、
多分、馬券323って来てるから、で、しかも東京芝居4だから、別に弱い馬じゃないから、うん、まあ、この馬が多分軸でいいだろうっていう感覚で一番人気になってると思うんですけど、
うん、
そういうの危ないと団地比でしょ、どう考えたって。
うん、ああ、なるほどね。
はい。
まあ、危ないね。
俺はもう、あれですよ、ブライアンズタイムに団地比で学びましたよ。あの、マヤノライジンで。
うん、
マヤノライジンちゃんで、あの、中山金牌で、これ無難そうかなと思って、あの、マヤノライジン本命にしたら飛ぶっていう。あの、道あるで、あの、シャドウゲートが勝った時の中山金牌だっけ。
はいはいはいはい、はい、
あれ確か前のライジン人気してたような気がするんだよな。だったらまだこう条件戦から5番人気1着とかでも S 持ってる方でまだ2番人気3番人気ぐらいでちょっと人気してんなって方がまだいいみたいな鮮度、うん、まあね、あるしみたいな感じ、
うん、まあもうそうでいいと思うよね。あの2年前か、メイから同じか、まあまあまあちょっと今回人生の都王子やからやけれども、2番人気3着で人気から負けて、エプソム2番人気1着っていうのはあるんだけども、やっぱこの時はね、コバ初重賞っていう大きなディープにとっての武器があったわけやから、そこから考えて2年も経っててね、こんだけちょっとこうキャラももうある程度出してしまってて、毎日王冠で崩れた後にポートアイランドで反応したりとかって、ああ、じゃあ休み明けで反応したりとかしてるから、やっぱりエルっぽさはかなり出てるやろうし、やっぱり厳しいと思うけどね。とったさらきや。
これはね、別に休み明けだから悪くはないんですけど。
うん。
あ、休み明けじゃないか。叩き2戦目か。まあ、前走が、まあ、11、9、8、9で後方から行っちゃって、まあ、5まで来てたんで、あ、結構頑張ったじゃんっていう。その、そもそも福島牝馬みたいなとこは合ってないタイプだと思うんで、別にこれはだから、全然プラス12だし悪くなかったんですけど、まあ、今回も道悪になっちゃって、多頭数の中枠入っちゃったんで、まあ、だからそこがきついかなっていう。だから例えばこれが去年みたいにエプソムが12頭とか13頭とか11頭か分かんないけど、ショートスとかになってまたたるそうなレースだったら勝ってるんですけど、
うん。
臨戦は別にそんな悪くないんですけど、まあ、このレース質自体が合わないかなっていう感じで。
うん、そうですね。
はい。
僕も、停滞チームの中ではこの馬はまだいい方やと思う。
はい。
うん、もしかしたら逃げられなかったら逃げれば使える可能性もあるし。
ああ、なるほどね。はいはい。
うん。だから、まあ、その可能性は持ってる馬なので、まあ、最悪抑えてもいいかなとは思ってるレベルの馬ですね。
うん。
うん。
そう、しかもね、これ、まだ8番人気っていうね、これ予想図だと。
うん。うん。
なんか、もっと人気しても良さそうな臨戦なのにさ。
まあ、そうよね。ちょっと舐められたもんね。
はい。
マイネルハニーはいいですね。
いいです。
はい。マイスストーンもいいし、まあ、ちょっと一頭飛ばしたけど、ゴーフォーザサミット。
ああ、これね、うん。これ僕は前走買ってたっていうか、まあ、東京ガーレだったから、ちょっと注目して見てたんですけど、ああ、でもあれでも7かと思ったんで、もう均衡でいっかと思って。
そうやね。もうまさにその言葉でしょうね。
うん。
で、バラスト、シャドウディーバー。
まあ、人気で買う馬じゃねえかなっていう。
あ、なるほどね。
だけなんですけどね。
うん、これな、上昇ステークスっていうの？
はい。
なんであんなレースしたのに、その後またこんな追い込みみたいなレースするんだろうね。
ああ、確かにね。
うん。持続室で前向きさあって、そんなにがっつり垂れる馬でもないやから、そんなレースさしゃええのに、何をしてんねんと思って。だからそこで、デムール代わりがちょっとなと思ったんやけども、まあ、同じように候補やろなと思ったから僕も落としました。一応じゃあこれで全部ですかね。
はい。
はい。じゃあ簡単におさらいしていきましょう。はい。ブライスさん本命が、インビジブルレイズ、対抗アトミックフォース、黒三角、ピースワンパラディ、イカシロ三角にアンドラステ、レイエンダ、注意としてトーラスジェミリで迷っているのがダイワキャグニーと。タクヤ本命がアンドラステ、対抗インビジブルレイズ、黒三角にマイネルファンロン、以下白三角2頭でピースワンパラディとアトミックフォースというふうになっております。鮮度系の馬で買いましょうということでーす。コーナー行きますか？
はい、コーナー行きます。
はい。
あなたの思い出の馬。ちゃんと言えよ言わないというね。
はい。
2通いただいたんで紹介したいと思いますよ。
はい。
はい。ラジオネーム、ケンタミューさんです。
うん。
まあ一応まだケンタミューになってるんで、ただまあ、
はいはい、
もう来週からは変わってるのかなっていう名前が。
お
はい、うん。ラストケンタミューです。
はいはい。
ブライトさん、ダクヤさん、こんばんは、ケア。最近ゴルフより競馬になっているケンタビューです。
お
さて、私の思い出の馬としては、今回は山勝すずらんをお願いしたくメールした次第であります。2010年の秋華賞2着馬ですがって書いてあるんですけど、2000年だろ!2010 年って書かれてるから。はい。2000年ね。
はい。
はい。2000年の秋華賞2着馬ですが、私はこのレース、枠連で取った記憶があり、今その当時のバチューを見ても、なぜこの馬から流したのか分かりません。当時 M の法則をやっていたかも定かではありませんが、なぜこの馬を軸に買ったのか。お二人に M 的に買い要素があったかを含めお聞きしたいのです。枠連ということでティコティコタックよりグランパドドゥを評価していて、たまたま当たった感はあるのですが、なぜ J ドロバリーのドーバーを買ったのか消せません。当時は周りにこの馬で間違いないと吹聴して、失笑を受けていて、来た時に何とも言えない優越感を覚えた記憶があります。古い話なんで、ブライトさん覚えていらっしゃらないからもしれませんが、今的に臨戦決闘から見てどう思われるか聞きたくメールした次第でーす。ってことでね。僕を舐めないでいただきたいですね、本当にね。ティコティコタックの2着ぐらいわかりますよ。はい。これはでも、あれですよね、その、休み明け叩き2戦目っていうやつですよね。ローズが惨敗でっていう。
まあ、そうですね。
はい。まあ、逃げれたかった逃げ馬にはなってないんですけど、これ、周回賞がめちゃくちゃ楽なペースだったんですよね。うん、すごいスローで。
そうなんですね。
はい、余りが34秒0だったん で、
うん、
で、逆にローズステークスは、ペース結構早かったっていう、
うん、
で、混戦向きの日本ピロスワンとか、パッパッパッパッって来たんですけど、
うん、
でそれの対比が良かったのかなっていうのはまずあって、
うん、
まあ、ただ逃げれたかった逃げ馬とかがあった方がもっと分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど。
まあ、そうね。
はい。まあそもそもポテンシャルが持ってたっていうのはあると思うんですよね、うん、この馬は。
まあ G1 勝てるからね、一
応
ね。
そうそう。
うん。
で、この世代ほら、クソだったじゃないですか。
うん。
そうそうそうそう。他になんかいいっていうのがいなかったから。
うん。
はい。 で、まあ、この時も完全に打ち伸びで打ち打ちみたいな感じになっちゃって、結局山勝が逃げてて、うん、ティコティコが内からっていうのレースだったんで、
うん、
でもう上位陣が全部内枠だったから、
うん、
っていうのもあったし、
これはでも M 的どうのこうのっていう感じで当てられないかな。
ああ。
うん、周華賞にしては珍しくその後ろが速いレースになってたね。
はいはいはいはい。
うん、小回り京都2000っていうところから考えたら、やっぱり前、なんだっけ、チアズグレスとグランパズズとかも残ってるから、ヒットだけ、トーワトレジャーか、だけが、ね、どんどんさせてきてる感じだけども。てこてこも言うたって、うちの 4番手でいた馬からね。
そうですね。
うん、だから、結局前で、早い馬が勝ったっていうだけは境に、うん、まあ、うん、これはもう本当に、まあまあ展開が、今の東京みたいな感じやったっていう感じで、あとは今、村さん言ったみたいに、ローズが厳しかった分、まあ楽に感じたんでしょうというぐらい。うん、これはもうだから後になってみないと分からなければ分からなかったってことよね。
あとはまあだから単純にポテンシャル持ってたっていうのもあると
思います。まあまあそうよね。
ますけどね、
うん。そうですね。
うん、ただこれがまあ全然、一回もポテンシャル目ないってなったら厳しいと思いますけど、
うん。
ある程度もう、G1 とかも勝ってるレベルのある馬が、
うん、
早いペースいっちゃって、後に楽にすごい感じたっていう感じだと思いますけどね。
そうですね。
はい。そんなんでどうでしょう。
はい。
はい。じゃあ、次いきますよ。ラジオネーム、福丹さんでございます。
お
はい。ブラジルの皆様、いらっしゃったらゲストの方、こんにちは。
はいはい。
私はインターネットが普及する前に競馬を始めたんですが、場外馬券売り場がない岡山県に U ターン就職したため、不採地コンコルドのダービーからしばらく競馬から離れてた時期があります。言ってましたね。なんか、ちょっと空いてた時期があるっていうね。当時はパッド投票も結構難関な抽選がありまして、やっとの思いで当選したのは谷野ギムレットのダービーでした。復帰当初はコバのスプリント戦を中心に単幅で買っていたんですが、今回お二人にお伺いしたいのはデュランダルについてです。同時期に1歳年上のビリーブと湘南カンプがいて、この2頭は国内では3回対戦がありますが、必ずどちらかが1着してて、もう1歩は3着以下に負けています。一緒に連帯したことはありませんでしたが、これは湘南カンプが逃げ切る展開はビリーブにとって力を発揮しにくい展開なんだろうと当時思っていました。一つ年下のデュランダルは湘南カンプとの対戦はありませんが、ビリーブとは2回対戦して2003年のスプリンターズステークスは一緒に連帯しています。もし2003年の高松宮記念に当時4歳のデュランダルが間に合ってたら、どんな結果になってたんだろうって当時からずっともやもやしたものがあってなかなか解決しません。このあたりお二人の見解をお伺いしたく思いますってことでね。まあ、かなりイフですけど、
うん、
まあ、中山記念とか使ってたしね、デュランダルちゃんね、
うんうん、
あ、そっか、要はビリーブとデュランダルが高松宮出てたらどうなってたかなっていう話だと思うんですけど、うん、
これは僕の見解で言ってもいい？じゃあ、
はいはい、
あの湘南カンプ、まあ、難しいな、ビリーブはね、確かにね、そんなに S とかではないって僕思ってるのは。
はいはい。
ちょっと優しめの S？
はい。また、母父団地ですからね。
あ、まあそうですね。
はい。
で、湘南カンプはもう S 特化やんか、ほぼほぼね。
はいはい。
で、この2頭は、ある程度、同じライン、同じベクトルの方向を向いてる馬なので、
はい。
どちらかのリズムが持った方が、やっぱり選択しやすいっていうのは絶対あると思うのよ。
はい。
だから、当然、片っぽはリズムを取れへんわけだから、やっぱり、その、両立はなかなか難しいと思うよね。
うん。
うん。まあ実際、二着三着ね、あるっちゃあるのか。中京、新潟で行われたやつは、二着三着がビリーブと、
湘南カンプ。一三ね。
一三か。
はい。アドマイア個人が2位です
か、ね。アドマイア個人か。
はい。
が2位か。まあまあ、そうやな。まあまあ、そんな感じかな。で、デュランダルは、そもそもカテゴリーが違う前なので。
そうですね。なんか、うん、SL、LS って感じだと思います。
うん。そう。なので、同じ方向を向いてる馬ではないので、両立は僕、常にあってもいいと思います。
はいはいはい。
うん。道路線ストレスどうのこうのってあるんやけど、けれども、
はい。
それはだから結局、同じ路線で走ってるけど、同じリズムの馬たちの、馬のことが結構多いと思うから、両立はあるんじゃないかなと思いますけどね。だから2003年、もし間に合ってても、まあその時に、
デュランジェが これぐらい強かったかどうかはちょっとわからないけども、同じぐらいの能力があれば僕は別に普通にワンツーしてた可能性は大いにあったんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
うん。
しかも展開も完全に湘南潰れました
ね。うん、まあまあそうね。
そうそう。あれあの時サニングデール2着でしたっけ？ビリーブ。
どっちの？
高松宮。
あ、高松、あ、そっか、サニングデールやわ。
でしょ？で翌年、サニングデールが勝って、デュランジェは2なわけだから、
うん。
別に共存してても良さそう。
うん、そうですね。
はい。なんか、デュランジェはデュランジェの世界があってって感じだから、あんまり。
そうそうそう、そう、僕はそっちやと思う。
そう、束にどうのとかっていう感じではないと思う。
うん。うん、デュランところ走ってくるわけじゃないし、外ドーンと来はる前から。
デュランジェはデュランジェって感じ。
うん、うん。
そんなもんすかね。
はい。
はい。というわけで、メールありがとうございました。
はいはい。
では、エンディングいきましょう。
エムラジ、未公開ジングル。
僕は隣の県に動物園があるんだけどさ、
はい。
前の家の子と行った1階ってさ、
はい。
隣の県への患者さんに 見られてさ。
え、見られたんですか？
そうなん、そうなん。
で、
ちょうどさ、お弁当作ってもらってるって、2人で食べてたところでさ、
はい。
めちゃくちゃ仲良かったねって言われて、手も繋いでたねって言われてさ。
はいはいはいはいはい、はい。
恥ずかしいと思ってさ。
いや、めちゃ恥ずかしいでしょ、そんなの。
そうや、40を超えてるおっさん。
40を超えてるおっさんが、妻じゃない女と手を繋いでるところを見られると来たもんだ。
そうそうそうそうそうそう。
なん
あれ、奥さんやねって言われて、あ、そうですって
言われて。うわ、嘘ついたこいつ。はい、ジングル。はい、ここジングルね。はい、皆さんジングル。あ、僕の話どうでもいいです。ジングルです。
エンディングのコーナ
ー、イエーイ。
はい、じゃあ残り1個、マーメイドステークスかな。
はい、
何しますか。
オスカールビ
ーありやね。
でも僕オスカールビー、僕週刊誌を本命してるんですよ。
うん、
だ強いと思ってるんですよね、この馬。
はいはいはいはい。
結構人気馬が後ろから行く馬が多いんで、
うん、
穴だったら前だと思うんですけど、
うん、
なんかまあこういうので、なんか無難にリュヌルージュとか行きたくなっちゃうんですけどね、なんかこう、ある程度前にもつけられて、うん、真っ黒いで C も持ってて、道あるも大丈夫そうみたいなさ、うん、そういう、だから、本命リュヌルージュでもいいんでしょうけど、なんか一撃っていうんだったら、なんか逃げかなと思って。
うん、
それがまあオスカールビ
ー。ディープフラワーはどれぐらいの人気なん？
7番人気11倍。
ああ11倍 か
見えてるんですよこれ。
前回13番人気だったからな、本命だけどな。
そう、俺も本命。
そうやな、
やっぱ勝ち、やっぱ非根幹って感じじゃないですか、このままやっぱり。
うん、そうだね。
あ、
絶対勝ったと思ったけどな、副賞でよかったんけみたいな。まあでもそうかな、僕ももう一回オクスカールビーでもええかな、ほんまに。リンディーホップは、
お、これも考えた、これもマジで考えた。
うん、
これは悪くないと思う。これ一応クイーンステックス俺本命か対抗ぐらいしたんで、
うん、
でバンドギャルと0秒3あるから、
そうね、これの方が面白いのか。僕じゃあリンディーホップにしようかな。
はい、
うん、
まあ、一応エンチャンプハーツですよね、単純によく見た
ら。まあそうですね、はい、
はいはいはい、確かにリンディホップでいいかも。いや、なんかオスカールビーってちょっとあれで爆地感があるじゃないですか、やっぱり。
うん、まあでも6キロ減のね、もう一回逃げたらっていうのは全然考えられへんことはないからな。
あとフィリアプーラも12番人気だったら買いたくなっちゃうんだよな。
あ、12番人気までしたんやな。
そうだって、こいつターコイズがめっちゃ強かったですからね。結局なんかあれぐらい走りは別に通用してもいいですからね。うん、
そうやな、
うん。はい、じゃあそんな感じですかね。
はい。
じゃあお知らせいきたいと思いますよ。
はいはい。
はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。
はい、
はい、コーナーはですね、あの番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますので、そちらからあのコーナー紹介ありますので、そこから送ってください。まあ、コーナーいっぱいやってますんでお願いします。
はい、
はい、メールはですね、あのメールを採用された方でですね、あのステッカーが欲しいという方はですね、あの住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい、それではそろそろお別れといたしましょうか。 お相手は、ちょっと前に昨日キャスやったら結構いろんな人来てくれて、最終的に不幸そうな顔の人が好きなんだみたいな話になって、うん、じゃあ中森明菜ですねって言われたから、それは不幸すぎんだよボケっつって切れたブライトと。
昨日ちょっとこう薄いサングラスを買おうと思って買いに行ったら、店員さんが、あ、僕これがいいかなと思ってたら、店員さんが横から、それキムタクが使ってたやつですよって言われて、とってもいらない情報でした。ありがとうございました。タクヤでした。
ダブルタクヤそれ買っちゃったらもうなんか俺キムタクがいい使ってたから買うみたいになっちゃうじゃんね。
そうな、だから僕ほんまに知らんかったよ。
あれいらない情報ですよね、本当、うん、それ全く同じこと伊集院光も言ってますからね。
あ、本当に。
そう、なんかこれ何々さんが使ってたんですよ。ああ、無茶買わね
っていう。そう。
じゃあいらない。
マジかーと思って。
でしかも昔って今使ってねえのかみたいな。
うん、そうそうそう、それまあまあそうやな。ちょっと前のやつだからな。
平平大きに毎度割りの頃のキムタクがかけてたんですよぐらいのこと言ってくれたら、なら逆に買うかみたいになりますけど。ヒーローぐらいだったらいらねえよってなりますからね。はい。